3時10分に向かっています。さて今日のカフェテラスのゲストをお招きしているのは男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表北村さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昨日が、認知症の誤解されやすい情報、はい、福井達彦先生のお話をお届けしたその次の火曜日ということでお話をいつもいただいてます、はい、介護のお話ですが今回はもう一方お電話でゲストをお迎えしていますね、はい、漫画家で絵本作家でイラストレーターでいらっしゃいます北川奈津さん、はい、今までにもたくさんご本を出していらっしゃいますけども、はい、最新がちょうど昨年の暮れ、はい、ついこの間ですね、はい、ほやほやの、はい親のパンツに名前を書くときという、はいこのなかなか分厚い
そうなんです。これまでの集大成みたいな本でしたね、
あ、は
い、
そうなんですね。こちらのベースに、はい北川奈津さんにお話を伺っていくということで、はい、じゃあまずお話を伺う前にちょっと北川さんと北村さん の、はい、ちょうど知り合われたきっかけなども含めてご紹介いただけますか。
はい私北川奈津さんといつから知り合ったのかねはっきりも覚えてないんです。
ぐらい長いんですか。
はい、いろんなことがイベントとか講演会とかで顔を合わせたりとかしてたんですけれども、はい2018年の5月に尼崎で開かれた講演会に参加したときに名刺交換をしたという記録だけはあるんですけれども、あ、はいまあ、それ以外にもあちらこちらで会って話をしたりとか、あとまあ Facebook 上でも日頃よくやり取りしたりしてるので、はい これ言われても困るという感じなんですけど、まあ、京都にお住まいで漫画とかイラストを描いていらっしゃる方なんです、で漫画とかイラストレーターでもあるんですけれども、その特別養護老人ホームだとかグループホームとかでの、はいまあ、勤務のご経験もあって、はい、その経験をもとにしてもう介護に関するとか認知症に関するような漫画を、書かれています。
すごくわかりやすいですよね、はい、具体例も多いですね。
この前にはその認知症のある人ってなぜよく怒られるんだろうという本がありまして、はい門垣さんにもちょっと見ていただきましたけれども、
はいそうですね、はい、
この本はその本は、今図書館三田市の図書館にも入ってますし、
そうなんですね、はい、
でそうやってこれまで本出されてきたんですけれども最新作先ほど紹介していただいたように、はい、昨年の暮れに出版された本があります、はいまあ、ケアマネージャーとか介護福祉士それからヘルパー2級なんかの資格もお持ちなんで、うんまあ、漫画にも介護にも精通されている方
そうですね、
まあ、それが仕事上でこう得たエピソードとかをそういうのをふんだんに盛り込みながら本を書かれたい形ですね、
はい、本当に私も読ませていただくと分かりやすくて読みやすくて中には長いものも今回ございますけれども、はいはい、ほとんどがもう一瞬の忙しい時にもちょっと読んでクスッと笑ったり、はい、そうよそうよあるあるという、ね、
あるあるというのはたくさんありました、はい、
そのあたりをたくさん書いてくださってます、はい、お電話にお待ちいただいてますので、はい、早速ご紹介したいと思います、はい、北川さん、
はい、お待たせ、
こんにちは、
お待たせしました、
お待たせいたしました、はい、じゃあ早速ご本人から今までのこうちょっとこう書いてらっしゃったお話とかプロフィールなど改めてご紹介いただけますか。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず私今漫画家ということなんですけども、はい、よく介護職をしていた人間が漫画家になったっていうふうによく言われるんですけども、
はい、
実際は今からそうですね、25年前、1995年に、はいまあ、青年誌でデビューしてまして、その時、まあ、今回その時のデビュー作も、まあ、この新刊に掲載させてもらってるんですけども、
弟2分の1ですよね。
ですね、しわくちゃっていう一番最後に載ってる漫画なんですけど、はい、かなりちょっと絵も下手なんですけど、今以上に。それで、その時は本当に全然介護の漫画でもなくて、で、まあ、その後、まあ、連載とかもさせていただきまして、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、紆余曲折がありまして、まあ、そうですね、2004年ぐらいから、まあ、介護職に、まあ、つきまして、
はい、
まあ、話すとかなり長くなるんで、簡単に言いますと、まあ、介護を職をするきっかけがちょっとありまして、
はい。
はい。で、それから、まあ、そこで特別養護老人ホームで勤めて、その後グループホームで勤めて、
は
い、まあ、ちょうどグループホームで、まあ、主任をさせてもらってたんですけども、
はい、
ちょっとその頃に、まあ、今の SNS の時代と違って、やっぱり個人からの発信が全然ない時代がありまして、
はい。
で、まあ、介護と言ったらなんかすごく、イメージが産経とか合計のイメージも悪いし、
うん、ね、
はい、特にもう介護職なんていうのは本当にすごくなんか 悪いイメージがすごかったり、あと認知症もですね、もうすごくイメージが、
はい、もう誤解された状態ですもんね。
はい、で現場にいた私からしたら、はい、こんなんじゃないのになって、もっとなんか確かにしんどいことも多いんですけども、はい、まあ、一緒に笑ったり、もっとあの穏やかに過ごしたり、あの、まあ、認証って診断はされてますけど、グループに入ってれば、
はい、
あのけど本当に1時間喋っても普通に会話してるような方も、
ね、
普通にいっぱいいますし、
はい、
あのいろんな方がいるっていう中で、まあ、私がたまたま漫画がそうだ書けるということで、なんとか発信したい、一介護職として発信したいという思いで、
はい
はい、でそれで、その頃、まあブログとかで、発表して、で、まあ、
はい、
はい。で、それをどんどん書き溜めていって、一冊にまとめて自費で出したのが、まあ、2012年なんですけども、
はい。
はい、それが、まあ、認知症のある人ってなぜよく怒られるんだろうっていう本なんです。
ああ、はい、そうだったんですね。
はい。で、そこからはもう本当にいくつか、まあ、ご縁があって、まあ、自費ではなくて、まあ、出版社から何冊か、あ、はい、まあ、6冊7冊ぐらい、介護とか、まあ、認知症に関係ある本を出させてもらってます。
あ、はい、あ、そうなんですね、はい、そして今回のこの新しい、
はい、
この本、はい、親のパンツに名前を書くとき、はい、この本に託した那須さんの思いはいかがでしょうか。
そうですね、この本は先ほど北村さんもおっしゃってたんですけど、はい、まあ、本当に、まあ、集大成というか私の、まあ、1回本当に今までの仕事をちょっとまとめたといいますか、
あ、はい、
例えば、まあ、内容で言いますと、うん、例えば、まあ、本当に私の母親が、まあ、ちょっと晩年心の病になりまして、あ、はい、でまあ、最後は、まあ、まあ、心の病のが原因ではなかったんですけども、突然亡くなりまして、
はい、
まあ、心臓発作なんですけど、まあ、その辺の、まあ、前後のまあ、遠距離介護といいますか、
はい、
まあ、宮崎と京都だったんですけども、
あ、はいはい、
まあ、その辺のことをまあ書き下ろしたり、あるいはまあ今いくつか介護雑誌とか、あとはネット上ですね、介護の連載をさせてもらってるんですけども、そういうのもなかなか一つにまとめて形が残るっていうことは難しくて、
まあ、
専門職の方が読んで終わりみたいな形だったんですけども、これもどうしても残したいという思いがありまして、まあ、出版社とかの方のご協力をいただいて、今回掲載させてもらってます。
中には本当にすごいたくさんのページを割いて、はい、ご自身また別の方の親御さんとのお別れをぜひ残しておきたいから、
はい、
北川さんに漫画でイラストで書いてくださいっていうご依頼もあったりしたんですね。
はい、本当に2つの物語が載ってるんですけども、もうどちらも本当に介護されてて、まあ、本当にあまり、まあ、お父様とお母様それぞれのお話なんですけど、
はい、
どちらも正直あまり先がもう長くない中で、このなんか日々の中で辛いこともいっぱいあったんだけども、いい思い出をなんか漫画という形で残してもらえませんかということで、本当に一個人の方からのご依頼で、で、まあ、そのお話をまあ伺って、まあ、本当にお二人のまあ介護されているところに取材って言ったらあれですけども、本当にただお会いしに行くだけだったんですけども、お会いさせてもらって、まあ、本当にまとめました。で、それを今回掲載させてもらってます。
こういう見える形にしていただいてるっていうのが、はい、私自身もあの父の介護がちょうど、はい、25年前ですか、うん、ありましたので、
はい、
この、お父ちゃん次も家族になろうねというこちらは、はい、なかなかいろんなことが蘇ってきて、うん、自分の介護を振り返ったり、はい、またこれから先のことも考えたりで、
はい、
とっても無理のない形で心にどんどん入ってくるので、本当たくさんの方に読んでいただきたいですよね。じゃあここからは、はい、北村さんがリードしていただいて、はい、北村さんにいろいろとお話を聞きいただきたいと思います。
はい、
私は、まあ、ご存知の通り男性介護者の会やってるんですよ、
はい、
で私はその92歳で亡くなった母を、はい、まあ、10年間介護してきたんです、
はい、
でも最後の方にはもう体力的にもその精神的にも相当参ってました、
はい、
もう介護は嫌やというような、もうほとほと疲れてました、
で、まあ、主たる介護者は僕の家内なんですけれども、はい、まあ、その家内と支えながら私も介護に参加する、いわゆる重たる2番目の介護でのなんですけれども、はい、それでも相当疲れてたんですよね、うん、で、その僕が見てびっくりしたのはこの本の帯に、はい、私は親の介護がしたかったのですと、はい、これびっくりしました、
はい、
これだけの、まあ介護職としての経験もあり、はい、だから家族の苦労もしてはるだろうし介護の苦労もよくのはずなのに、はい、よくこういう言葉が出てきたなというのと、はい、にはびっくり。それ、はい、まあ確かにね、69歳で亡くなられたお母さんにとっては少し若いので、はい、そう思われる気持ちがあるんですけれども、はい、やっぱり介護ってしたかったですかね、というのがちょっと
これね、はい、本当に率直な言葉を一つ挙げるとすると、はい、本当にこれで確かに北村さんがおっしゃるように、まあ介護、まあ後書きでもその辺はちょっと書かせてもらってるんですけども、はい、ね、介護されてるご家族の方にしたら甘いこと言ってるな、みたいな。でも実際そうだと思うんです、うん。
正直そう思いました。
うん。思ってるんです。だからもしこれが、私の母の場合はもう遠距離介護といっても介護してるかしてないか分かんないような形だったんですけど、じゃあこれが5年続いたら10年続いたらどうだかって言われると正直わからないんです、うん、で、もうあくまでも私と母親の関係性、まあ、小さい頃から、うん、まあ、父親がいない中で育ててもらって、その関係性の中 でまた私もたまたまその介護職の経験もあって、まあ、認知症とまあ診断された方ともいろいろ整理してきた中で、はい、正直は甘いかもしれないですけど、まあ、任せとけぐらいな感じでずっと思ってたんです。いつか親母親の介護が必要になった時には、うん、もう全然本も書いてるし任せとけみたいなぐらいのつもりだったんです、はい、ところがなんか本当にふってある日突然いなくなってしまったんで、心の病もやっと良くなってきて、やっとちょっと落ち着いてきて、これから希望が見えてきたなって思ってる矢先に、まあ、畑仕事の最中に突然倒れたんですけど、そういうことがあったんで、まあ、したかったなっていうのが本当に率直な気持ちということが一つと、やっぱり、僕が漫画を描くときにいつも大事にしてるのは、まあ、正直優しい介護って優しいもんじゃないんですけど、それでもやっぱり希望を絶対に書きたいっていう思いがあって、
うん、そうですね、
はい、例えばその最後どうしても終わりってなくなる場合も多いですし、うん、なんですけども僕が書く場合ですよ、いろんな方が、ま、漫画なり文章なり今はもういろんな方が発信されてますけど、はい、そういう方が本当にリアルにいろんなことを書かれるのは全然、うん、いいんですけど、うん、僕自身が何のために漫画を描いてるかって言ったら、はい、やっぱり希望だけは絶対に書く、はい、どんなに最後が悲惨な、はい、終わり方でも、うん、希望は絶対書きたい。で、それを私は、まあ、生み出したいっていうか、うんうん、わざわざなんか救いのない話を僕が書く必要、僕が漫画家として書く必要はないなって思ってるんで、うん、まあ、多分いっぱい介護つらい、介護大変っていう話はいっぱい世の中にあるんで、はい、逆説って言ったらなんですけども、まあ、僕は親の介護はしたかったっていうこの言葉を、うん、まあ、反論はあるかなと、反発もあるかなと思いながら帯に書かせてもらったっていうことはあります、はい、あとその家族からの依頼で書いた漫画の中で、はいはい、まあ、お母さんと在宅で、まあ、12年ほど若年性認知症と診断されたお母さんと過ごされてる娘さんの話で、
はい、
僕はすごく気に入ったというか、すごいいいなと思ったのは、このお母さんと娘さんが認知症と診断される前はもう本当に絶縁みたいな、小さい頃ももうひどい仕打ちを受けて、まあ言葉ありですけど本当に娘さんに言わせたらもう虐待みたいなこともあったみたいに言ってたのが、認知症にお母さんがなってから関係性が良くなったっていう、世の中大体認知症になったら関係悪くなったっていう話しか聞かない中で、この発想っていうのは本当にすごく大事っていうか、こういうこともあるよっていうのを本当にいろんな方に知っていただきたいなと思って、漫画にさせてもらってます。
お二人がハグをするというね、はい、これがもう恒例になったっていうのは羨ましいなと思ったり、はいはい、これがでも何よりのお母様の安心と笑顔につながったんでしょうね、
は
いや、お嬢様でもそれを乗り越えてその認知症になったって言っても、あの話はちゃんとやり取りできますし、ただ本当にあの忘れて行くだけなんですもんね、はい、私も父が認知症でしたので、はい、すぐそのあたりよくわかるんですけども、はい、やっぱりこれはあの認知症になってから今までのこうあの枠が挟まってたのが、うん、いい意味で綺麗に取れたんでしょうね。
そうですね、なんか、うん、まあ娘さんも不思議とは言ってますけども、
あ、なるほど、
あの本当にもともと卑屈だったお母さんが、うん、なんか認知症が原因なのか何かよくわからないけれども全くそれが言う部分がなくなっていったっていう、なんか本当に人って不思議だなっていうか、
かわいい、
すごく感じました。
かわいいおばあちゃまになられたってことです ね、 ですね、素直にお嬢さんから の、 あの愛も受け止めることができるようになったっていう。
そうですね、お互いに甘えて甘えられる関係が素直にこう出せるようになったっていうか、そういうことみたいですね、はい。
あの僕もさっき言ったように介護してる時は非常に辛かったし、もう介護なんてもう とんでもない嫌だとずっと思ってました、はい、その時はね、
はい、
でもそれから男性介護者の会を作り、はい、いろんな人の話を聞き、
はい、
ああそうか、そういうものか、じゃあ僕だけじゃなかったんだっていうのは分かってくると、はい、あの世界がぐっと広がったんですよね、
うん、
僕にとっても、
はい、
だから今はあの介護してきた経験があったからこそ今がある、このスタジオに今いるのもそれがあるというのが今だってみればよかったのかもしれないなと思います、
うん、もうね、家中にいるときは本当にもう、
はい、家中におるときはもうとてもじゃないけど、こんな言葉はよう言わなかったですね僕は。
まあ僕だってあの帯にはそうやってあの何ですかね、したかったって書いてるんですけども、まあ実際まあ、宮崎から一時的に呼び寄せた
九州ですからね、
はい、もうやっぱりこう電話かかってきてすぐ来てとか言うんですよ、はい、混乱してる感じ、
家が片付かんとか、
そんな簡単に行けないですよ、まあ、行っても何も解決しないですし、長く滞在もできないですね、でやっぱり京都に連れてくるとやっぱり田舎の人なんで、全然水が合わないっていうか、でも本当にその辺の道端に座り込んで大泣きとかされて、もう死んだ方がマシだとかって叫んだりしてて、うん、でまあ僕だってまあいつも冷静、まあ経験があるとはいえ介護職としての、やっぱりね、そんなにいつも冷静、
家族とまだ違いますからね、
うん、そうなんですよね、なんか悲しいという気持ちの方が多かったかもしれないですね、こんな状態でなんか救ってあげられないって言ったらあれですけど、何もできないっていうか、もう、
それとやっぱり皆さん親御さんということで今までは頼りにしてた存在が、ね、うん、私を頼りにしてるのっていう、そのこう、うまいくこうバトンタッチができたら受け止められるんですけど、そこの葛藤が一番ありますよね。
そうですね、まあ、同居も長くしてなかったんで本当にもうそれこそ15年とか、ね、もう20年ぐらい離れて暮らしてたんで、まあ、帰省は時々してましたけど、まあ、本当にいきなりなんか病気になったぐらいが、本当はそうじゃないんでしょうけど、そういうのはまた同居してるのとは違うなんか、
お母様はうつでいらっしゃった、
ね、正確に言いますと、はい、まあ、あの双極性障害って言って、まあはい、昔で言うとあの躁うつ病ってよく言ってましたけど、
躁うつ病ね、あ、はいはい、
そのそういう、まあそれもなんかまあ京都に来てそういう診断がついて、
あ、はい、
まあまあ宮崎とかでもなんとか連れて行ったりしたら、まあ、いろんなね、お医者さんによってなんかいろんな診断っていうかなんかよくわかんないですけど、ついたりとかしてましたけど、はい、
それでね、この漫画の中でいくつかやっぱりちょっとこれ面白いなと思ってあの、はい、あるんですけれども、
はい、
まあ、今まだ正月のことですんで、はい、ちょっと紹介したいのは、介護施設から初詣で行ってお願いするという漫画が2つありましたよね、
はい、
で1つはご利用者さんがお気に入りの職員の大越島さんと一緒に、はい、初詣へ行くと、で皆さんがそのお願いしているのは、大島君にいいお嫁さんが見つかりますようにとかね、はい、大島君の給料が上がりますようにというふうにお願いしているんですよね、
はい、
で、それを横で見ているのは大島君は皆さんは自分の健康を祈っているんだろうなというふうに想像しているわけですよね、
でこれのもう一つは、はい、同じようにこう初詣のシーンなんですけれども、はい、ここではご利用者さんは早くお迎え来てほしい、ピンピンコロリと死ねるようにとかね、そういうお願いばっかりずらっとしてて、
はい、
で見守る介護職員の人は、何をお願いしたかというと、給料アップをしたい、してほしい、結婚がしたいというお願いしてるんですよね、
はいは
い、こういう対比があって、はい、なかなかいろいろあるなと思って面白く見てたんですけれど、この辺どうなんですか。例えばまだ他にも正月に関しての面白い話題とかあるんですかね。
そうですね、まあ面白いって言ったらあれなんですけど、なんかやっぱり例えば、まあ、いつも普段家に帰りたい帰りたいっておっしゃってる方がいて、うん、まあ、例えば娘さんが、まあ、正月ぐらい帰ってもらおう、そしたら喜んでくれるかなって思って連れて帰ると、
はい、
今度は家は家で帰りたい帰りたいって言って、
うん、
もうでまあ懲りたって言ってもその年だ以降はもう、うん、やっぱりもう正月はもうだから正月あんまり帰る人いなかったんですよね、あの、
はいはいはい、
僕の経験上では。
この漫画でも独身者がもう大変な思いでした施設を守ってるというのが出てきますよね、
うん、そうですね、僕なんかは本当に当時は独身だったんで、
はい、
まあ、大晦日だと、まあ、起きてる人が何人かいたら一緒に紅白見て、
うん、
あので、まあ、遅出勤務で見て、まあ、それから もうしばらく残って、で次の日の朝はまあ早出にで出勤してみたいな、あの立場的なものもあったんですけど、うん、でまあ正月だとまあご家族とかも来るので、
うん、
まあ、ちゃんとして、まあ、ご挨拶もするみたいな感じで、もう本当に盆と正月は、まあ、介護職は本当ないなっていう感じでしたね。
かえってお忙しくなるっていうことです
ね。かえってそうなんですよね。やっぱりあの家族を持っている職員さんとか、まあ、パートの方とかはやっぱり、ね、家のことが優先になりますから、まあ、僕みたいな、まあ、独身男、当時独身男は率先してやっぱり入って、まあ、まあでもちょっと正月やって出るからまあいっかみたいなそういう感じでした、
ね、でもそれ家族助かるんですよ。あの家族がね、あの予定外と親に怒られるかもしれないけれども、うん、あの入居してる家族が帰ってくると、うん、どうしていいかもうバタバタしたりするので、
うん
うん、それはやっぱり家族あの介護している家族としては助かります、
うん、で、はい、まあね、親戚の方も来られたりして、
はい、
でまあ正直な話、まあ、親のちょっと変わってしまった姿とか見られるのもなんか、
はい、
うん、あの本人親もかわいそうだなって言ったらあれですけど、うん、そういう思いとかもあるのかなと思って、
はい、ありますね、はい、
でもこのいろいろご本読ませていただくと本当に介護職の方は大変なんだけれども、はい、あの入ってらっしゃる方々との、
はい、
あのいろんな心温まるエピソードが折に触れてあるんだなっていうのは実感させていただきましたけど、
ありがとうございます。そうですね、もう本当に辛いことばっかりじゃなくて結構あの、うん、まあ、どなたかはこれ読んだ感想で落語みたいやなっていう方もいたんですけど、必ずなんか1ページでオチがある、
うん、ね、そうそうそう、
漫画とかもあったり、
はい、
あの本当にいろんな喜怒哀楽を書いてるので、うん、はい、単純になんか悲しい話だけでは全然ないので、
はい、その辺の話だとね、あの杖自慢の話がありましたよね、
はい、
あの高齢者の方々が3人ぐらい集まって話、3人か4人が話、うん、
はい、
それぞれ自分が持っている杖をこれは孫が買ってくれたんだとかね、はい、息子が買ってくれたとか、金婚式の時に主人が買ってくれたのよというふうに、はい、そのハイカラなその杖を自慢し合ってるんですよね、はい、でも頭の中は何て思ってるかといったら、年金をやりくりして買ったなんて絶対に言うもんかって言って、これにはなかなかいいオチがついたな、面白いなと思って読んでました、はいはい、これやっぱ体験から来てるんですか。
いや、これはね、あの直接こういう体験があったわけではないんですけど、はい、やっぱりあのいくつになってもあの、まあ、それこそ見えて
そうですよね、
というか、まあ、はい、まあ、これは実際に、まあ、私の、まあ、義理の祖母とかも今施設入ってるんですけど、
はい、
あのやっぱりまあ義理の祖母には限りませんけど、まあ、家族がよく来るところとかだったら、やっぱり来ないところの人はちょっと嫉妬の目で遠くから見てたりとか、あのしたり、まあね、お土産をやっぱり家族さん来たら持ってきてみんなに配ったりするのをちょっとなんか嫉妬の目で見るなんて話も聞きますんで、やっぱりその辺のこういくつになっても、それが例えば認知症がね、あのいろいろあるってもいろいろ皆さん施設っていうのは一つの小さな社会っていうか、
そうですね、
その中では本当に介護職が気づかないいろんなドラマがこの中でメラメラと、まあ、男女のこともそうなんですけど、あるんだろうなっていうのは 一回離れるとよりちょっと感じたりしますよね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとここで一曲リスナーの皆さんにお聞きいただいて、はい、後半もまだお話をお伺いしてまいります、はい、このままお待ちください、
はい、
さて今日のぼちぼちやろう介護のお話、いつものように男性介護者の会ぼちぼちやろうから代表の北村さん、そして今日は特別ゲストお電話に出ていただいているのが漫画家で絵本作家でイラストレーターでいらっしゃいます北川夏さんです。ご本人も介護職を2004年から、ついていかれて、いろいろブログでも発信されていた、そして最新版の親のパンツに名前を書くときという、このご本人をベースにお話を今伺っております。北川さん、後半もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどね、この介護職に2004年からとお伝えしたんですが、はい、大体何年ぐらいまで介護職はしていましたんですか？
2010年ぐらいまでですね。はい、
そうですか、はい。その中で実感として、先ほども希望を書きたいというのが、いろんなご本を通じておっしゃってましたけど、はい、介護職をされる方にも、お伝えしたいことなんかがきっと終わりなんじゃないかなと思ったんですけども、はいはい、実際の感覚としていかがですか？ほぼ8年7年ですかね、はい、されてましたけれども、はい、
なんか本当に今はもっとなんかつながりが、特に、まあ、新型コロナの流行以降で、ね、オンラインとのつながりも、はい、すごく活発になってて、まあ、多分、うん、違う職場の人同士、介護職同士がつながれるようにはなってると思うんですけど、
はい、
やっぱりどうしても、特に私が働いてた頃なんかはもうそこの施設の中だけで完結しがちっていうか、
はい、
中には本当に初めて来たところで大変な職場に入って、うん、あ、介護なんて、介護職ってこんなもんかって言って辞めていく人とかもいろいろ見てきた中で、本当にいろんな形が、もう場所が変われば、極端に言えば同じ建物でもフロアが違ったら全然違うことが起きてたりするので、本当にいろんなところにアンテナを張って、まあ一つのところにずっといるのもいいことですし、本当にいいか悪いかは分かんないですけども、いろいろな介護の現場を経験するのも本当にいいことだよなと僕自身としては思います、
はいはい、ということは一つの場所で打ちのめされてこんなはずじゃなかったって言って介護職を離れるんじゃなくて、また別の場所に行けば、
はい、
必ずご自分の発揮できる場所が見つかる可能性はあるということですよね。
そうですね、はい。で、まあ、転職とかがあれだったら本当に今発信がすごく多いので、いろんなね、ネット上でも、まあ、今直接の講演とかはお会いしたりとかは難しいと思うんですけど、はい、本とかもいっぱい出てますから、やっぱりそういうのを見ると本当に疑似体験といいますか、なんかそこの今自分の目の前のことだけが全てじゃないっていうか、感じていただけるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあまたこの本に戻って、はい、北村さんからの質問です。
僕の経験とすごくオーバーラップしたんですけれども、
はい、
母が死んだ時より猫が死んだ時の方が悲しかったという漫画があったんですけれども、はい、これすっごいよくわかるんです僕、うん、私も猫を2008年に見送ったんですよね、
はい、
19年飼った猫なんです、
はい、
でも最後は弱って弱って大変でした。でもその時にはやっぱりいっぱい泣きましたよね、
うん、
でその3年後の2011年に母を見送ったんですけれども、
はい、
この時は猫ほどは涙が流さなかったという記憶があります。やるだけのことをやった、もうヘトヘトになったっていう感じで、もうなんか一つの時代が終わったなという方にも降りたなという、そんな気持ちが多かったですね、はい、だからなんかこの猫が死んだ時のは悲しかったというのはすごく切実に感じましたね。だからその他にもまだワンちゃんも飼ったりしたりしますよ ね、
そうですね、はい、
大変ですよねその辺もと思いました。
はい、まあ、私の場合はちょっとまた北村さんとちょっと違う部分で、
はい、
まあ
そうですね、
漫画の中でも書いてるんですけど、はい、まあ、猫の時は本当に介護職で夜勤中にちょっと、まあ、人には見てもらってたんですけど、うん、夜勤中に亡くなったということと、
はい、
やっぱり猫一匹一人みたいな感じだったんで、なかなか思い出を共有する人もなくて、ただただなんか一人で悲しんでるみたいな感じだったのが、やっぱり母が亡くなった時はやっぱり本当に次から次に、まあ、母の、
うん、
職場の元同僚とか、うん、いろんな人が来て思い出話をしてくださったり、そうやって一緒にこう泣いたりしたんで、
うん、
なんかやっぱりその分本当に 悲しみが減っていくっていうか、まあ、そうですね、亡くなった時はちょっとまあ実感がなかったっていうのもあるんですけども、うん、まあ
どちらかというと、ね、
うん、どちらかといえば、まあ、だいぶ経ってからの方がいろいろ夢に出てきたり思い出すことは多かったかなというのはありますね。
はい、このスタジオに、ね、今日来る前にね、
はい、
あの実はうちの家内とちょっと話をしてたんですよ、はい、今日この本を紹介するんだということ で、はい、で家内にもこの本読んでもらってるんですけれども、はい、その時にうちの家内にどこが気に入ったの、何が気になるって聞いてみたら、
はい、
あの言葉の分かりにくいあのあの介護施設に住んでらっしゃる方がいて、はい、みんなが言葉が分かりにくいのに逃げ回ってたんですよね、はい、後でちょっと待ってねとか言って、今用事があるからということで逃げてるんだけれども、
はいはい、
ある女性スタッフが3連休前だったので、
はい、
ちょっと付き合ってみたい、
はい、
でテレビリモコンを探したんだけど見つからなかったと、
はい、
でまあいいよじゃあ帰っていいよというふうに帰ったんだけど、
はい、
3連休明けには亡くなられていたと、
はい、
という話がありましたよね、
はい、
やっぱりそういういつどこでどこなのかわからない緊張感というのは、はい、なんかこの話を見て思い出したなというふうにうちの家内言ってましたね。
そうですね、これは割とあの、まあ、実体験に近い部分がありまして、はい、まあ、99歳ぐらいの方だったと思うんですけど、あ、まあ、実際よくなんか訴えてこられるんですけど、あんまり本当に聞き取れないっていうか感じだったんですけど、本当にそれこそあの、まあ、3連休だったかどうかはちょっと覚えてないんですけど、あの、まあ、最後には本当に休み前かなんかにお会いした時に覚えてた顔はすごい笑ってる顔で、で実際本当にあの出勤したらもう亡くなってたんで、あのその顔、本当に僕自身もその最後の顔が一番覚えてるっていうか、それをもとに、まあ、あの
体験談、
うん、それをもとに、まあ、漫画にさせてもらったっていう話ですね。
なかなかあの緊張する職場でもあるけれども、うん、人生一つ一つにも関わっていける、
はい、
あの関わる時の気持ち次第で随分本当に違うんだなっていうのは読ませていただいてね、はい、思いましたね、
はい、
あのまだまだこれからもいろんな形で、はい、あの理解されていない介護職の現場、
はい、
それから認知症の誤解されていること、
はい、
いっぱい発信していただきたいなと思いますね、
はい、ありがとうございます、
はい、また折に触れてお話聞かせていただけたら嬉しいです、
はいはい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは漫画家で絵本作家でイラストレーターでいらっしゃいます北川那須さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。
さあ今ねいろいろお話をお伺いしまして、はい、実際にこれを書いてらっしゃるご本人から直接思いを聞かせていただいたら、はいはい、やっぱりあの、ま、あの本当にこの漫画という形でのアピールもありますし、
そうですね、
あの最初に書かれた私たちも読ませていただいた、認知症の方はなぜ怒られるのか
よく怒られる、はい、
あのこれもあのすごく読ませていただいたら、はい、ほのぼのするんですよ ね、
そうですね、
あるあるあるだけどもほのぼのとする、はい、それはあの北川さんが希望を書きたいっていう、そういう思いが入ってるので、
嬉しいな、
それね、はい、ぜひあの手に取っていただいてね、この、はい、あの今日ご紹介しましたご本はまだあの三田市の図書館にはありませんが、最初に出ている認知症のある人ってなぜよく怒られるのだろう、これは三田市の図書館にもあるということですから、はい、
その他にも絵本も3冊ぐらいあったと思います。
そうですか、はい、ぜひ手に取っていただきたいです ね、
そうですね。
さあそして、もう少しお知らせがありますね、はい、ご紹介ください。
あのフラワータウンで認知症カフェがずっとやってきたんですけれども、
はい、
あのコロナの影響で昨年の2月ぐらいからお休みになってるんですよね。
あ、そうなんですね。
でこのカフェはあのここにも来ていただいたことのある認知症のご本人の古谷さんと一緒に相談コーナーなんかを設けてたんです、
はい、
だから認知症のご本人同士とか、ご本人とその家族とかいろんな話をしてる相談コーナーを作ろうということでやってきました、
はい、
ただまあコロナということで去年の3月くらいずっと休みやったんですけれども、この度ちょっと連絡が入りまして、今年の1月からしたいと、
あ、
ということで再開するというふうに、はい、あの連絡いただきました、ただこれまではあのゼフィールサンダというあの特別養護老人ホームのロビーだったので広い場所だったんですよね、ですが、今そう勝手な人が今入れない状態ですから、
外部からはね、はい、今入れない状態、ご家族でも難しいね、
もう面会なんかもほとんどできない状態ですもんね。
そうですね、はい、
で
下深田にある山帽子というデイサービス、
山帽子、
はい、山帽子というデイサービスが、はい、まあ、そういうのが地域公共のために場所を提供しましょうという形で、はい、申し出てくださったそうなので、
はい、
ただ狭くなりますので、少人数制 の、 あのデイサービスが狭くなりますから、
はい、
認知症のご本人とご家族に限定した会にしようと、
はい、
前の時は誰だけ
どなたでもという、
はいはいはい、ということだったんですけど、本人と家族に限定するような会になります。
あ、はい、
で、まあ、ここへは私と古谷さんも行って、まあ、いつも通りその相談コーナーというわけじゃないですけれども、情報発信できるようなことも、情報交換できるようなこともしたいなというふうに思っております。
世間話ができたらいいですね、はい、そんな中からお困りごととか、はい、逆にあの、うん、ご本人たちのお気持ちとかがね、
う
ん、お
話できます。先の話じゃないけど希望は出るような話になる。
本当にそうだと思います。
で、あの、一応ちょっとクローズの会なので、
はい、
あの、もし参加してみたいなという方がいらっしゃいましたら、
はい、
フラワータウンの地域包括支援センターまで連絡いただけたらと思います、
はいはい、クローズということは誰かでひょいと行けるんではない、
はい、
だから、フラワータウンにあります地域包括支援センター、
電話番号申し上げます、
はい、それは地域包括支援センターの電話番号、はいはい、
079-553-3600 です、
はい、もう一度お願いします。
079-553-3600になります、
はいはい、じゃあこちらの方にご連絡していただいたら、はい、あの、ご紹介いただけるということですね。はい、はい、かります。
今月第4日曜日
第4日曜日、はい、24日になりますね。はい、わかりました。1月24日、だいたいいつも第4日曜日にされるという、はい、何時からですか。
ごめんなさい、1時半だと思います。
あ、はい、午後ですね。
はい、午後です。
わかります。そのあたりも包括支援センターにお聞きいただいたら詳しくわかると思いますので、
はい、
はい、じゃあ早速始まるということでよかったですね。
そうですね、
はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後にぼちぼち野郎さんのお話ご紹介ください、
は
い、
私たち男性介護者の会ぼちぼち野郎は毎月第4土曜日に集まっています。介護の悩みや苦労を語り合う場に参加してみませんか。苦労しているのは自分だけでないというのがご理解していただけると思います。介護している人が周りから孤立するのは非常に危険なことだと思います。一人だけでやっても困り、だからみんな仲間でいろんな話をしてみるとぐっと気分が軽くなることがあります。ぜひどうぞ、あの、皆さんのお参加をお待ちしています。よろしくお願いします。場所は今月は1月23日にフラワータウンの市民センターで行います。
はい、
23日の朝10時から13時までの3時間やってます。途中から参加していただいても結構ですし、途中退席でも構いません。連絡なくても構いませんが、何か、あの、お聞きになりたいことがありましたら電話番号申し上げます。 080-533-2-0537。 もう一度申し上げます。080-533-2-0537までお連絡ください。よろしくお願いいたします。
特に、あの、男性にありがちなのがこのぐらい当たり前だと思って頑張ってらっしゃるけど、はい、その頑張りはプチッと
頑張りすぎるやっぱりね、
はい、でご本人にその頑張ってしまうとご本人への笑顔が減ってくるっていうのが一番どちらもがしんどいので、うん、はい、笑顔になるためにも、ね、笑顔が嘘だときっと思われるけどなれますから、はい、そのためにもお仲間が待ってくださってますのでね、今度は1月23日の第4土曜日、
はい、
フラワータウン市民センターの会議室だそうですから、はい、ぜひお出かけになってください。今日はお話、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さん、お越しくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。